礼拝になっております。先日の臨時総会において末森桜子牧師を当教会の牧師に決定をいたしました。その決定の報告と教会として牧師を迎える証書ですね、何か招聘書です、はい、を代表執事の山本さんの方から
今司会者の方から報告ありましたように、この前の4月の6月の1日の臨時総会におきまして、末森桜子姉妹を牧師、私たちの牧師として招聘するということが決定いたしました。それに従いまして本日から牧師として働いていただくということになりましたので、その招聘状をですねお渡しすると。で、まあ本来ならばですね招聘委員長からお渡しすることになってたんですが、ちょうど今日来れないので私からお渡しするようになりました。それで一応これ読ませていただいてお渡ししたいと思います。牧師招聘状、末森桜子殿、主の御名を賛美いたします。当教会は本月1日臨時総会を開催し、末森桜子殿を主任牧師として招聘することを出席者全員一致をもって別紙議案の通り決定いたしました。つきまして、あなたを玉川キリスト教会の牧師として招聘いたします。2014年6月15日玉川キリスト教会代表執事山本康弘、牧師招聘委員長浅利雅人、ということでお渡しさせていただきます。で、ちょっと一言お祈りさせていただきます。恵み深き一の神様、今日こうして本当に本日から私たちの愛する桜子姉妹を私たちの牧師として招聘することができましたことを感謝いたします。私たちは本当にこの教会を愛し、そしてまた世界のあなたを愛して世界の世界伝道に、そしてまた信仰のリバイバルに、そしてまた地域の伝道にこれから邁進していきたいと思います。どうかその先頭に立ってくださいますように、本当に私たちの末森桜子牧師を立てることができましたことを感謝いたします。どうか私たちのことはイエス様、あなたが本当に主の主であります。どうかあなたが桜子牧師に熱い熱い精霊と油を注いでくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうか私たちがその牧師を支え、そして愛し、そして本当にあなたを愛してこの地域に、そしてまた世界に向かってあなたのこの生きた福音を伝えることができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。そしてまた主よ、私たちは本当に霊の家族であります。その私たちの霊の家族を桜子牧師が導いてくださいますので、どうか私たちは桜子牧師を中心に本当に私たちが共に愛し合い、共にいたわり合い、共に助け合っていくことができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。これからの私たちの教会をどうかあなたが愛してくださいますようにお願い申し上げます。これらのお祈りを本当に今日の桜子牧師の本当に就任と、そしてどうかこの教会の発展をお祈りいたしまして、お祈りいたし、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
今日の聖書の箇所を読みしたいと思います。今日の聖書の箇所はコリント コリントの信徒紙第2の12章9節から10節までになっております。聖書後半の新約聖書339ページになっております。聖書後半の新約聖書339ページ12章の9節から10節まで、ではお読みいたします。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。アメン。感謝いたします。では取りなしの祈りに続いて、弱さの中にという題で末森桜子牧師によってメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして、あなたが私たちを愛してくださり、私たちの名を呼んでくださり、今日あなたを礼拝するこの恵みと本当に特権に預かることができましたこと、心から感謝いたします。またこの玉川教会がいよいよ新しい歩みをしようとするこの日に、主よ、本当にあなたは最も罪深く貧しいものを牧師としてお選びになりました。ただただあなたの本当に一方的な憐れみとご愛を覚えて心から感謝いたします。主よ、どうぞ憐れんでください。どうか今一度私たち、この新しい歩みを始めるこの玉川教会に聖霊の油を豊かに注いでくださり、私たち一人一人がしっかりと十字架に立ち、御言葉に立ち、祈りに立ち、いよいよ世界宣教を成していく教会として大きく主の御用をすることができますように、主を豊かに用いてください。私たちは弱いです。小さな群れです。一人一人は本当に私たち賭けの多い者たちです。しかし主よ、あなたの十字架が私たちを完璧に贖い切ってくださり、今日も私たちを救い、あなたの栄光を表される器として用いてくださり、導いてくださっていることを信じて心から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。今日もあなたの勝利に私たちが生き、しっかりと新しい週間の始まりに、また私たちの新しい歩みに、しっかりとあなたの十字架の勝利に預かり歩み出すことができますように、主よ、どうぞ今日の礼拝を最初から最後まで豊かに聖霊で満たし導いてください。また今日ここに集うことができない病の中にいる者たち、また問題の中、また様々な事情の中にいる方々を、主よ、等しくあなたが憐れんでくださり、等しいあなたのこの祝福を注いでくださいますように切にお願いいたします。また今日同時期に行われている福岡での、主よ、どうぞ野口宣教師の働きの上にもあなたが大いなる御業を表してくださり、いよいよインドネシア宣教の上に本当に大きな前進を与えてくださいますように心からお願いいたします。感謝いたします。主の皆を賛美いたします。すべてを御手に委ねて感謝し、尊い主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。今朝もこのようにしてですね、本当に愛する皆様と共にこの主の体で、キリストの体であるこの教会に集い、そして誠の私たちの救い主であるイエス様を礼拝することができるこの幸いを本当に感謝いたします。また本当に深いですね、主の憐れみによって今日このようにですね、私は六代目になります。六代目のですね、玉川教会の牧師として本当に皆様に迎えていただき、この就任のですね、日を迎えることができましたこと、本当にただただ主を恐れてですね、本当に感謝するものであります。 まあ、本当に自分でなかったらですね、もう大声で玉川教会の牧師、6代目おめでとうございます、皆さんと言ってですね、まあ、大声で言いたいところなんですけども、ついですね、まあ、自分自身を見てしまうと、あ、皆さん、頑張りましょうとですね、本当に祈ってくださいとですね、本当に言うしかない、本当に足りないものであります。まあですね、本当に正直、まさかこのような日がですね、来るとは思ってもみませんでした。今朝もですね、朝、祈りの時にですね、遠見姉妹と、まさかね、まさか、チャックがね、とですね、本当に、そのようにですね、話しましたけれども、本当に何度もですね、ここでも語らせていただいてましたようにですね、子供の時には本当にとにかくですね、いつも両親が車の中でですね、説教テープをですね、聞きながら、もううちの我が家はですね、車の中では説教テープか、もしくはカントリーかですね、もうこの、ですね、どっちかしか選べないわけであります。私のですね、両親の車はですね。そして、いつもその中で教会の話ですね。そして、まあ、とにかくいい時ばかりではありませんので、まあですね、聞きたくないようなですね、まあ話だったり、いろんな話がその車の中でなされ、そして説教テープがですね、もういろんな先生のが車の中でかかっていてですね、もうそこに私と私の姉は本当にうんざりしてですね、そしてもうやめて宗教関係者と言ってですね、もう気持ち悪いと言ってですね、もうそんな風に物の知っていたわけであります。しかしですね、ちょっと少し前にうちの主人とですね、ちょっと口論をしておりましたら、うちの主人がですね、突然もうやめてくれ宗教関係者って言ってですね、もう言われまして、もう私は大変もう驚いてですね、もう何も言い返すことで、まさか自分が言われる日がですね、来ると思っても本当に見ませんでした。もう本当に私たち言葉しっかりですね、気をつけなければなりません。もう主はですね、全部不信仰の言葉もですね、本当に罵る言葉も主はお聞きになっておられますのでですね、もうまさに、ああ、もう本当に今言い返せない、否定できない宗教関係者になるんだなと思ってですね、もう本当にもう感謝しております。でしかしですね、本当にこれはただただ教会の祈り、この50年にわたる先生方、またですね、教会の方々の生徒たちの祈りで今日この日があるということをですね、深く覚えております。またこの背後にですね、本当に天国の祈りを私は覚えております。実はですね、小坂井直樹兄弟がですね、生きておられた時に英語のクラスをですね、英語の聖書クラスを共に学んでおりました。そしてその時にですね、兄弟がいつも駅までですね、車で送ってくださるんですけれども、その時にですね、新学校の学びいつまでですか、そしてですね、必ず玉川教会で牧師になってください、必ず玉川教会でですね、牧会してくださいということをですね、もう何度となく兄弟がですね、私を励ましてくださいました。その時にはですね、ああそうですね、そうあっていう感じでだったんですけれどもですね、この結果、この間の6月1日が決まりまして、このことをですね、本当にミサオ姉妹と共に喜びました。でミサオ姉妹もですね、本当にこれは主人の祈りですですね、主人が本当に願っていましたということをですね、語ってくださいました。本当にそのような直樹兄弟がです、ね、どれほどこの教会を愛しておられたか、また牧師先生がご夫妻をですね、本当に愛しておられた兄弟でした。その兄弟が本当にどれほど今も天国でですね、イエス様と共にこの玉川教会を覚えて祈ってくださっているでしょうか。その本当に熱い祈りにですね、本当にもったいなく感謝いたします。これはただもう教会のですね、本当に皆様の信仰と真実な祈りです。そしてこの真実なこの皆様の信仰と祈りに、必ず主は教会に勝利を与えてくださいます。そして全ては主の栄光がこの玉川教会に表されるためであります。一切は主のものですですね、この教会は主のものです。また私たち自身も全て主のものですですね、私は主にあがなわれ、そして皆様と等しく許されて、そして教会のリバイバルと世界宣教のために今日ここに呼ばれて、ここに立たされていることを覚えます。この時本当にただですね、私自身は主に使っていく器、使っていただく、用いていただく器に過ぎません。もう欠けの多い本当に筒の器でしかありません。もう少しですね、もう少しマシな器があっただろうにとですね、もう本当に主にもういつも問いかけるものでありますけれども、しかし皆様ご存知のですね、ちょっと開けてみたいと思いますけれども、コリントのですね、第2コリントの4章のところでですね、パウロが土の器ということを語っております。 そのところでですね、私たちがこの土の器として主にですね、召されたのは、それは私たちはこのような宝を、主の恵みをですね、土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。それゆえに私たちはこの貧しいですね、本当に一人一人は欠けの多い器です。また、この教会においてもまだまだ小さな貧しい器です。しかし、ここにこそ私たちにですね、主の偉大なるこの力が、神の栄光が表されるために、私たちを今召してくださっているということ。そのことを私たちは本当に深く覚えるものであります。主が新しい、このイスラエルなる教会を愛しておられ、何より教会のリバイバルを主が願っておられます。そのゆえに私たちが共に新しい歩みを始めていく、先週はですね、聖霊の降臨のペンテコステを迎えました。いよいよ私たちがこの聖霊に満たされて、そして歩んでいくリバイバルと世界宣教、先ほどの中川羊の祈りにもありました、私たちは80名礼拝、20名のバプテスマ者、そして40名の祈祷会、2組目の宣教師とですね、そこまで主に幻を祈りを与えられております。このことをしっかりと私たちが与えられたこの使命に立って前進していく群れとなりたいと思います。そこでですね、新たな歩みを始めるこの私たちに立つべきところを、今日はですね、御言葉を通して語らせていただきたいと思います。10年前ですね、野口牧師がこの教会に就任された時、武田先生よりですね、この就任のメッセージをいただきました。そこにその先生のメッセージは、十字架の民、御言葉の民、祈りの民という宣教をいただいてですね、そしてその時にはまだ玉川ですね、世界宣教までちょっとまだ引き上げられておりませんでしたのでですね、世界宣教のことはその時語らなかった。でもこの10年経って、野口牧師ご家族ご夫妻ですね、この祈りと戦いによって10年目、私たちが新たなる歩みを始めるときに、私たちは十字架の民、御言葉の民、祈りの民、そして世界宣教の民として私たちが歩み出しているということ、これは驚くべき主の御業です。私たちの全く力ではない、私たちは本当にですね、もう枯れ骨のような状態でした。しかしそこに先生ご夫妻は主が使わせてくださり、それは言うまでもなく、私たちがこのリバイバル、世界宣教するために、主が私たちの教会を選んでください。そして今このですね、新しい旅路、新しいですね、ヨルダン川をこの渡るときに、世界宣教の民としてもうすでに宣教師が立たされております。そのような恵みの中にいることを覚えます。それゆえ私たちはこの10年前に語られたことと等しく、新たな歩みもまた十字架の民、御言葉に立ち、そしてしっかりと祈り、世界宣教を成し遂げていく、その私たちは立つべきところにしっかりと立っていかなければなりません。エフェソのですね、教会が黙示録において、あなたたちは素晴らしい戦いをしてきたけれども、でも初めの愛より離れてしまった、初めの技はどこに行ったんだとですね、そのようにエフェソの教会に主が悔い改めを求めております。そのように私たちはいつもこの初めの愛、十字架の愛からしっかりと離れることなく、そして初めの技である聖霊をいつも求めて祈り、そして力をいただいたならば世界宣教に私たちが派遣されていくという、このですね、働きの中に私たちの歩むべき道があります。そのことを覚えていたいと思います。申命記のですね、7章のところで、今日は講読に先ほどちょっと長かったんですけれども、出エジプト記14章をですね、先ほど共に読みました。旧約聖書ですね、神様がイスラエルの民を宝の民とされ、そして主の聖なる民とされた、このイスラエルの民がエジプトのファラオの力からですね、この出エジプト記12章にあります、この子羊の血によって、子羊の血が鴨居に塗られたならばですね、この災いを過ぎ越すと神様がおっしゃった、その子羊の血潮によってイスラエルの民がですね、救い出され、そして今日講読したこの14章において、このエジプトの力から解放を受けていくという、そのような流れの中をですね、ここにまさに旧約における十字架と子羊の血潮による救いと、そしてこのですね、モーセが2つに、公開を2つに分けて、そして出ていくという、その解放がですね、ここで書かれています。私たちは イエス・キリストによってこのエジプトの力なるこの私たちを捉えている罪の力から解放されて、そして私たちはですね、このことを解放された民であるということをいつも十字架を覚えて、いつも十字架の真下に立って私たちは歩んでいく民であります。私たちはいつもそのことを覚えて生きるのが信仰生涯であります。ああ解放されてですね、罪の力から解放されて、ああよかったな、それで終わりではない。バプテスマの時によくですね、バプテスマが卒業式というふうに思われる方が多くいるというふうにですね、よく話しますけれども、そのようにしてバプテスマで私たちが終わるのではない。いや、バプテスマで救いを受けて、そして解放を受けたなら、いよいよ私たちがいつもその十字架と私たちが救われた原点にしっかりと立って、そしてこの宣教の技に励んでいくという、あのですね、実会で、出エジプト記のですね、20章のところに、最初にですね、神様が実会戒めを語られるときに自分ご自身の自己紹介をされます。そのときにはですね、神様がおっしゃったのは、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。それが私である。私があなたをこの奴隷から救い出して導き出した神である。そしてそれ以外にあなたたちに神があってはならないというふうに、この実会は始まっていくわけです。またですね、ちょっと申命記を開いてみたいと思いますけれども、この申命記の6章のところにですね、この6章のところに聞けイスラエルと言ってシェマーと言ってですね、始まるわけですけれども、その時に、この6章10節のところにですね、あなたの神、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えられると誓われた土地にあなたを導き入れ、ここですね、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないように注意しなさい。あなたの力で、ここに書かれています。あなたが自ら立てたのではない。自らあなた自身を満たしたのではない。富を得たのではない。そうではない。あなたをエジプトの国、この奴隷から解放したのが私であることを、あなたたちは忘れないように注意しなさいというふうに、ここでですね、語られています。このことはいつも旧約聖書において何度もですね、出てくるところです。またもう一箇所ですね、開きたいと思いますけれども、8章のところにおいても、主を忘れることに対する警告というところがですね、この8章のところに11節のところに書かれていますですね、ここで主を忘れることのないように注意しなさい。あなたが食べて満足し立派な家を建てて住み、牛や羊が増え銀や金が増し財産が豊かになって心おごり、あなたの神主を忘れることをないようにしなさい。私たちがこの50年の歩みの中で、私たちはもうすでにこのですね、10年を通して本当に豊かに祝福されました。先生がいらした時、十数名のこの礼拝出席者が、私たち今ですね、40人50人近いそのような恵みに預かっている。しかしそのすべてにおいては、主が私たちを通してですね、私たちのこの教会を立て上げて、そして主の熱情によってですね、今私たちがここにあるということ、このことを忘れないように注意しなさい。そのようにここで語られています。それゆえですね、この40年の間、私たち今50年になりますけれども、あなたの的を着物は古びず足が腫れることもなかった、あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを心に留めなさい。この50年間の歩みの中、私たちは本当に貧しさを覚える時もあった、でも決して滅ぼされることはなかった、いつも主の恵みが私たちのうちにですね、溢れていた、そのことを忘れてはならないですね、そのように書かれています。そしてそれはすなわち、エジプトの力、ファラオの力からあなたを導き出し、私たちを救い出したのはですね、この罪の力から私たちをですね、解放したのは、私たちの本当にために血を流してくださり、私たちのこの命を買い取るためにご自身を捧げてくださったイエス・キリストの十字架の贖いによるのです。 ここから私たちは離れて、ここから、ここを忘れて、私たちは立つべきところはどこにもありません。私たちがいつもあがなわれ、この主の十字架によって許されて、そして、それ、パウロがですね、私たち本来、欲する善は行わず、欲しない悪を行う。いつもいいことは行いたい。そのように思っているけれども、この罪の力に囚われていて、それがすることができない。しかし、罪の奴隷にいた私たちを、キリストの十字架によって、私たちは解放されて、そして今やキリストの奴隷として恵みのもとで生きることが許されているということですね。そのこと、それゆえに使徒言行録でですね、ペテロが語っておりますように、天上天下イエスキリストのこの名以外に人間を救い得る名はありませんですね。その告白をこの聖霊を受けた弟子たちは大胆に外に出て行ってしたわけです。私たちもしましょう。私たちも出て行って告白するときにですね、天上天下どこにもイエスキリスト以外の救いの名はありませんですね。どのような力も私たちが本当にですね頼りたくなってしまう人の力がある。またですね、自分に頼ろうとしてしまう。しかし何の力も私たちを救うことはできません。いや、むしろ私たちはそれに囚われてしまう身であります。しかし私たちがイエス様を信じるだけで、その十字架の贖いに、その救いに、罪からの解放に、病からの解放にを預かることができるということですね。そのことを伝えていくのが私たちのですね、この宣教の働きです。そしてこの出エジプト記14章、先ほどの講読のところに戻りたいと思いますけれども、このですね、私たちが歩むこの道の中で、ここでは大切なことが、ここでですね、語られています。モーセを通して、この航海を渡るときに、ですね、私たちもいよいよ、新しい約束の地に、新しい私たちのリバイバルと世界宣教の地に歩み出していく、このときに、主がモーセを通してここで語っていることに、私たちはですね、しっかり覚えていたいと思います。この14章の13節のところで、モーセは民に答えた、恐れてはならない、落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。14節において、主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい。これが私たちの信仰の歩みです。ですね、私たちが自力で戦うのではない、私たちが頑張ってですね、あれやこれややってみるのではない、そうではないですね、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。主の栄光を見なさいですね。私たちの信仰生活において、主が皆さんの先立って、主が戦っておられる、その戦いに私たちが共に歩んでいくということ、それが私たちの信仰生涯です。ですね。私たちが頑張ってもですね、私たちはすぐに、まあ、ですね、時に私たちは祈って、そしてすぐに答えが出るわけじゃない、すぐに病が癒されるわけじゃない。そうするとですね、私たちは、ちょっと、神様祈ってるけどもですね、でもちょっとイエス様ちょっとですね時間がかかるから、ちょっと他の方に頼ってみたくなる。またですね、この空回りしながらですね、自分の力になんとか今日自分でやってみよう、そのように思ってですね、結局空回りしてしまう。しかしモーセ率いるこのイスラエルの人たちがですね、もしここでですよ、ファラオとですね、このファラオが6節のところで、ファラオは戦車に馬をつなぎ、このイスラエルを逃してしまったと思ってですね、ファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を引き、エリ抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。これほどのファラオの力がですね、よりエリ抜きのこの戦車をたくさん連れてきた。この力に私たちがイスラエルが勝とうとしても勝てませんですね。見える力は、決してイスラエルは強い力を持っているわけじゃない。いや、むしろあなたたちは貧しい、だから選ばれたというふうにですね、神様がおっしゃったように、私たちはこの自分たちの力ではない、この時にファラオの軍勢がこのように来た時に、主が私たちの前に先立って戦われる、あなたたちは静かにしていなさいですね。そう、言い換えるのは余計なことするなですね。主が戦われるんだからですね。それをなんか主の自分が先立っちゃってですね。イエス様も先に行って、ちょっとイエス様、私がした方が早いですと言ってですね。そのようにしている信仰生活を私たちは送っていないでしょうか。そうではない。しっかりとここで、そしてその中でですね、あなたは静かにしていなさい。これはただ黙ってですね、ただ、神様がやってくれるから、じゃあもう手放しで、じゃあもうそれ私たちはただ休んでいればいい。そう言ってはいないんです。この後に、ですね、 16節のところに、杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。この杖である御言葉、私たちにとって御言葉の杖をしっかりと高く掲げ、そして祈りの手を海に向かって差し伸べなさい。そうすればあなたの目の前に行く、立ちふざかっているですね、その道は、海は二つに分けられていく。それが私たちの信仰生活です。御言葉をしっかりと高く掲げて、そこにおいて祈っているこの姿勢が、主が先立って戦われて、私たちは主の御手の中に静まっている。それが私たちのこの状態です。決してだらっとしているわけではないですね。黙って見ているのではない。そうではなくて、この時に私たちが御言葉をしっかりと握り、御言葉の上に立ってですね、そして祈りの手を高く上げ続けるならば、主が必ず道を開いてくださるということ、必ず今不可能に思えているそのような現実においても、必ず主は時が来た時にその道を切り開いてくださる。真っ二つを海にですね、海を真っ二つに割ったほどのこの奇跡をもって私たちにですね、栄光を表してくださる、そのことを私たちは信じます。そして私たちのですね、この時にそれを通して最後ですね、この25節のところで、主が彼らのためにエジプトと戦っていると、そのようにこの敵の人たちがですね、言わせるほどまでに主の栄光が表されていくということですね、そのことを私たちは覚えていたいと思います。このですね、しかし私たちが本当に教会がこの世に置いて置かれている場所、またですね、私たちクリスチャン一人一人が御言葉に立って祈る、この姿勢は決してですね、この世でいればですね、決して強い人の姿勢のように見えない、とっても貧しいですね、力ない、祈っています。ですね、よく私もですね、主人に何かあると、あ、祈ってるよ、祈ってるよ、ですね、もう何度となく祈ってるだけじゃなくてですね、行動してくれというふうにですね、何度となく主人に言われたことがありますけど、でも私たちはですね、まず祈りにおいてしっかりとこの主の勝利に預かっていくということですね。祈っていればなんとかなる、教会はですね、クリスチャンはもちろん祈らないクリスチャンはいないかもしれない、でも実際に本当にこの戦いの、それこそですね、両脇には海が、目の前には海が立ちはだかり、そして後ろからファラオが追っかけてくる、もうどこに行けばいいのかわからないこの状況の中で、黙って静まって主の御手の中に祈っている教会がどれほどあるでしょうかですね。しかしその祈りの力がこの真っ二つに分けていくこの奇跡をですね、起こしていくんです。ですね、ジョージ・ミラーというイギリスのですね、偉大な信仰者であり、また多くのですね、個人の施設を作った方がいらっしゃいますけれどもですね、この方は当時ですね、その改心する前は本当に大酒飲みで、そしてですね、もう荒れ狂っていた生活をしていた。しかしそこでイエス様と出会い、救われて、そしてですね、本当に大きな15万人ほどの孤児たちをですね、生涯教え、そして招いていく、そのような働きにですね、立たれたこの方がいらっしゃいましたけれども、その方がですね、この方が本当に祈りの人だった。そしていつもその働きにおいて祈るものを決して神は飢えさせないということをですね、いつもその方が、ジョージ・ミラーという先生がですね、おっしゃっていたそうです。しかしですね、その時に、ある時、200人近い孤児院の中でですね、食料が尽き果ててしまった。そしてその時に、この給食係の人がですね、もう突き果ててしまった。もういよいよお昼の時間が始まるけれども、その前にもうですね、20分しかないけれども、でもですね、食事は全くない。みんな子供たち、200人以上の子供たちに配るご飯がない。そのようにですね、給食係がこのジョージ・ミラーのところに行った時にですね、ジョージ・ミラーは大丈夫です。祈っているから必ず神様は食料を与えてくださいます。そのようにですね、係の人に言ったそうです。しかしですね、この係の人は、まあですね、本当になかなか信じられなかった。いやでももう15分経ってしまった。もうですね、もう5分経ってしまった。もうあと15分しかない。ですね、もう何度となくこの先生のところに行った。そしたらですね、このジョージ・ミラーがその方にしっかりいつもの通りお皿を用意して、お箸を用意して、フォークを用意して、そして待っていなさい。そしたら必ず主が満たしてくださいます。そのようにですね、何度となくそのようにジョージ・ミラーが言ったそうです。そしてこのですね、5分前になった時に、 ですね、この外からですね、いろんな馬車に乗って、また多くのですね食料が届けられて、そしてそのお昼を食べる頃にはしっかり子どもたちの食卓は満たされていたですね。そこに立ってこのジョージ・ミラーはこのですね厳しいことをこの給食係の人に言うんです。その給食係の人にですね、あなたは15分間神を疑ったですね、その疑ったものとともに私は働けないと言ってですね、そのようにジョージ・ミラーがこの人に語ったそうです。そしてまあこれは三浦綾子さんのですね本の中に書かれていました。そしてこれほど今ですねジョージ・ミラーと一緒に働ける信仰者がどれぐらいいるでしょうかということをですね三浦綾子さんが語り、また三浦綾子さん自身も、私もとてもですね本当にこの15分間あなたは神を疑った、どれぐらい私たちがですね本当に自分自身がこれを聞いたときに15分どころではないですね、1日2日3日ですね、1週間疑ってしまう時もある、神様から離れてしまう時もあるですね。しかし必ず祈りは聞かれる、このジョージ・ミラーのですね本当に信仰がしっかりと、ここでこの信仰に立っている人が勝利していくということですね。このことを私たちは教えられます。そしてここが私たちの信仰生涯に立って、また私たちが新しい歩みを始めるにあたって、ここが分かれ目になるということです。私たちが目の前にふさわしてわさる、先ほど言いました海、そしてファラオ、そのような現実の中に立ったときに、先ほどのエジプトのイスラエルの人たちのように、ああですね、こんなことになるならばもう前の方が良かったんじゃないか、そのように不信仰の告白をするのか、もしくはですね、私たちがそこに立って主のこの御手の中に、偉大の力の中に身を沈めて、そしてしっかり御言葉に立って、主は必ず成してくださる、主は必ず私たちをエジプトの力から解放してくださる、その祈りにしっかりと信仰に立っていくか、どちらかです。私たちの信仰生活はどちらか、こちらにですね不信仰に陥ってですね神様を疑っていくのか、それとも私たちがですね信仰に立って主の御手の中に全てを委ねて、そして海を航海して、航海のこの海をですね渡っていくのか、この二つに一つ、この時に私たちはですね、この13節にあります、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい、この信仰に私たちは立ち続けていきたいと思います。それゆえにですね、今日のこの私たちはですね、先ほど聖書の聖書箇所、コリントの12章第2の手紙のですね12章を私たちは開きましたですね。これがまさにパウロの信仰の告白がですねここでなされているところです。パウロはですねこの時に病というですね、何かと自分に対してこの一つのトゲが与えられていたということがここで書かれています。そしてそれは、まあ、セムシ病というですね病があったというふうに言われております。この時にその病の中でですね、パウロが徹底的にここで3度祈り、その時にパウロは、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、この御声をパウロは聞いたわけです。そしてこの信仰に立ち、自分自身がですね足りないのではない、そうではない、この状況に立っても主の恵みは私に十分であるということ、そしてこの弱さの中で私自身はですね、それゆえ主を誇ることができる。十字架こそ私たちの誇りである。そして私自身は十センチにおいて、どんなに弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために私は満足しています。この告白、この信仰の告白がパウロにおいてここでなされていた。まさにそれは私たちにおいてですね、そのような本当に様々な敵の攻撃が狂ってくるとき、様々な自分では解決できない、そしてまた何よりも自分自身の弱さを覚えるときですね、なかなか不信、私たちは主に従えない、また信じることができないですね、もう15分どころか本当に多くの時間主を疑い離れてしまう。そのような私たち本当に弱さを覚える、なかなかできない、思ってはいるですね、もっと従いたい、もっと捧げたい、思ってはいる。また時に私たちはですね、病に打たれる時もある。しかしそのところにあって、このパウロのように、しかしどのような時にあっても 私の恵みは、主の恵みは私たちに十分であるということ。そしてそれはですね、この間祈祷会で語りました。それゆえに十字架の勝利は、勝ち得て余りある勝利は、もうすでに十字架のイエス様の穴が贖いによって完璧に私たちに与えられているということ。そのことを私たちは忘れてはなりません。だから私たちは祈ることができるんです。私たちは敗北者として祈るわけではありません。イエス様の勝利がもうすでに、勝ち得て余りある勝利が私たちの先立って主が道を開いてください。だからこそ私たちがその中にしっかりと信仰に立って、祈りに立って、そこにおいて私たちがしっかり主の御手の中に身を潜めるならば、必ず道は開けていく。必ず勝利は私たち教会に、主を信じる者に与えられているという、そのことを私たち信じますか？私たちはしっかりこの信仰に立たないとですね、何か私たちが祈った時に、これからも様々な問題が起こってくるでしょう。その時に私たちがここにしっかり立っていないとですね、私たちは何か問題が解決した、解決してない、病が癒された、癒されていない、そこにおいてイエス様が勝利したか勝利されてないか、そんなことを私たちは疑ってしまうんです。しかしそうではない。病の癒しを祈る時にも、私たちはイエス様の十字架において完璧に病は癒されました。完璧に十字架において病はイエス様の打ち傷において完璧にイエス様が引き受けてくださいました。だから私たちは祈るんです。だからその勝利に預かることができると確信を持って祈ることができるんです。そして問題においても、また私たちの弱さ、罪においても、一切をイエス様は今もなお私たちのために引き受けてくださっております。私たちは敗北しておりません。ですね。私たちはだからこそ敵のことを聞いてはなりません。あなたは弱いよ。あなたはできないよ。できないんじゃないかな。この教会はそうは言っても世界選挙でですね、力強く宣教師を送り出したけれども、でも大丈夫かな。ですね。これ私自身に語りかけるときにですね、サタンの声です。でも、サタンを退け。私たちはいつもイエス様のこの十字架が完璧な勝利が私たちに与えられている。勝ち得て余りある勝利が私たちにしっかりと与えられているからこそ、私たちはサタンを出て行きなさい。私たちは必ず勝利する。この御言葉がこの教会に必ず語られて、そしてそこに立って私たちは祈りの手を高く上げるなら、必ず私たちは勝利することができます。ですね、80名の礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、必ず成就します。ですね、以前、深夜祈祷会の時にですね、私は一つの幻を与えられました。それはですね、祈っている時にですね、本当に多くの方たちがですね、この扉をですね、もう扉が開いていて、そして聖餐式の時、主の晩餐式の時にですね、次から次へとこの聖餐式を預かるためにですね、前にやってくる、もうですね、この人だかりでですね、この礼拝堂が満たされていた、そのような幻をですね、主が与えてくださいました。そのようになります。必ずこの教会はそのようになります。それゆえに私たちはしっかり私たちに与えられている今この十字架の勝利は完璧であるということですね。イエス様の贖いは完璧であるということ、そのことを私たちしっかりと告白していきましょう。宣言していきましょう。そしてどのような時にあっても、私は弱い時にこそ強いからですとですね、このパウロの信仰、どのような弱さの中にあっても、たとえ私たちに貧しさがあっても、いや、この時こそ私ではない。私は何もない。私は空の器に過ぎない。主よ。しかしあなたが満たしてくださるならば、この欠けの多い、この器さえ、主の栄光を表す器へと変えられていきます。この教会も主の栄光を表す大きな教会へと変えられていきます。そのことを信じます。それゆえに私たちしっかりですね、この十字架の民、しっかり私たちが何によって救われたのか、イエス様の十字架の贖いによって、私たちが罪許されて、今今日このところまで生かされて、そして私たちが神の子とされていくですね、その栄光に預かる生涯を私たちはもうすでにいただいておりますですね。そのことを信じて、そして私たちが御言葉をしっかりと教会で語られる宣教ですね、しっかりとその宣教に耳を傾けて、そして祈りの手をいよいよ高く上げ続けていきたいと思います。あのアマレクの戦いにおいて、モーセの手が降りたらですね、アマレクが優勢になりました。モーセの手が高く上がった時にはですね、イスラエルが優勢になったように、それは本当ですね、それは真実です。そのことをしっかり私たち教会がいよいよここでですね、アクセルをですね、緩めることなく踏み続けて祈り続けてまいりたいと思います。そして40名の祈祷会ですね、主が成してくださるまでしっかりと祈っていき、そして野口宣教師ご一家 果をですね、しっかり私たちは8月において、また来年の3月ですね、送り出していきたいと思います。きれいに主に捧げていきたいと思いますですね。またそれにおいて私たち自身も本当に献身する、主にですね、すべてを一切は主のものですですね、主に栄光を表すこのものとして本当に主に用いていただきたい。最後ですね、第一ヨハネの五章五節にですね、このような以前、直子姉妹がですね、これを通して、賛美を作ってくださいました。世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。アーメンですね。私たち世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。イエス様を信じて、救い主としてですね、私たちが受け入れて、そしてそのことによって本当にこの勝利に私たちが預かっているということ、そのことをですね、しっかりと覚えて前進していきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い、愛なる天のお父様、感謝いたします。あなたの偉大なる皆を心から褒めたたえます。今日この喜ばしき日、あなたが六代目の牧師をあなたが迎えてくださいましたから、ありがとうございます。これは何一つ私たちの技によるものではありません。私たちのたらきによるものではありません。ただ一方的な主よ、あなたの十字架が先立って私たちを愛してくださり、私たちを買い取ってくださり、その十字架の恵みの中でこの教会に今リバイバル、そして世界宣教の使命が与えられているということを覚えて心から感謝いたします。私たちにどうぞいよいよ聖霊の本当に油を注いでください。私たちどうぞ聖霊を受けたならば、力を受け、そして地の果てに至るまであなたの証人となることができるように、どうかいよいよこの教会を大きくあなたのご栄光を表す器として用いてください。主よ、どうぞ御霊によって私たちにいよいよ一致を与えてくださり、祈りの手を高く上げ続けることができますように、聖霊様どうぞ祈りの霊を注いでください。何より必要な祈りの霊を私たちの教会に注いでくださり、どうか祈祷会をさらに熱く燃やしてくださり、私たちがどうぞイエス様、あなたが来られるその再臨の時までしっかりと目を覚まして祈りの手を高くかけ続け、そしてあなたの御言葉に立ってこの宣教の技を、教会の働きを成していくことができますように、主をどうぞ導いてください。そのためにどうぞどうぞ多くの献身者をあなたが送ってくださいますように切にお願いいたします。多くの魂をあなたがこの教会に救ってに導いてください。どうぞどうぞ、今本当にこの社会の中で、世の中の中で飢え渇いている魂がおります。滅び浮かんとしている魂がおります。罪の中で本当に苦しんでいる者たちがいます。主よ、私たちを使わせてください。ナザレ人イエスキリストの内外救い得る名はありません。どうか私たちがこの信仰を持って、この御言葉を携えて、私たちがどうぞこの地域にあって、また職場にあっても、また学校にあっても、どのようなところにいたっても、家庭にあっても、私たちがこの宣教を成していくことができますように、主をどうぞ導いてください。主の真実が先立って、必ずこの教会をそのように豊かに祝福してくださることを信じて、ありがとうございます。一切は主のものです。一切の栄光を主をあなたにお捧げ、お返しいたします。感謝して、尊い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。